い、皆さんおはようございます。今日はですね、やっとローマ時代に入ります。ローマ時代に入ってですね、今日ちょっと内容長いんですけれども、ちょっとこう簡単にですね、流れをつかんでおきたいと思います。じゃあちょっと順番に読んで、いきますね。少し説明を加えながら、ローマの後期、ローマの初期発展ってなってますね。本来ローマは7つの丘に集まっているいくつかの独立部族の国で、選挙によって選ばれた王たちが治める都市国家でした、最初はそのとても小さい都市国家だったんですね。で、彼らには貴族たちで構成された元老院と平民たちを代表する平民会がありました。 BC500 年頃までは王という職が毎年選出される2人の執政官に変わりました、王という職がだから選挙によって選ばれる執政官に変わったっていうことですね。とても民主主義的なそういう国だったんですね。で、5世紀を過ぎる間、法律は成文化され、平民たちはトリブヌスを任命することによって市民権の成長に重要な役割を果たしました。だからこのギリシャと一緒にですね、このローマはその民主主義政治に非常に貢献した国だったんですね。トリブヌスという職は個人的には神聖不可侵的な権限を持つだけではなく、平民たちを保護するために法官に拒否権を行使することができる公職者でした。だからトリブヌスという職はとても神聖不可侵、だから誰にも侵害されない権限を持っていて、裁判に対しての拒否権を行うことができる、そういう、ですから権力を牽制する役割だったんですね、で、アレキサンドロスが東方を征伐し、彼の子孫たちが帝国を私分して権力争いに没頭していた頃、時ローマは内には政治的争いに、外にはイタリアから領土拡張に専念していましたということですね。で、イタリア征服が終わると、ローマはカルタゴとの長い戦争に巻き込まれることになりました。カルタゴは北アフリカにあるペニキア人たちの集団居住地で、当時にはローマの最も危険な競争者と見えました。ローマはアフリカ西海岸に沿ってスペインに至るまで各地域と同盟関係を結んでいて、第一次ポエニ戦争で知られたカルタゴとの戦争が始まったシチリアを取り、最初のローマの一つの都にしました。要するにですね、ローマがそのヨーロッパにおいてその頭角を現し始めたのがこのポエニ戦争からなんですね。で、ポエニ戦争っていうのはカルタゴっていう国との戦争なんですけれども、カルタゴっていうのは北アフリカにある国だったんですね。で、その流れがあって、今の、カルタゴの子孫たちっていうか、その子孫では、直接的子孫ではないかもしれないですけれども、そのヨーロッパ風の国が北アフリカにはまだ残っているんですよね。モロッコとかアルジェリーとかそういうところはですね、まだそういうふうに残っているわけです。で、ローマとの平和条約後にカルタゴはスペインに強力な基地となり、ローマを驚かせ嫉妬させ、これによって第二次ポエニ戦争が起こりました。平和条約を結んだんだけれども、カルタゴがまた発展し始めると、ローマはそれを牽制してまた戦争が始まるということですね。その結果、カルタゴはスペインを諦めてほとんどの海軍を解散させられ、重い戦争賠償金だけを払うことになり、ローマの承諾なしには 戦争を起こさないことを約束することになりました。非常にこうローマの影響力が強くなったわけなんですね。で、地中海を中心にローマの影響力がますます大きくなり始めたということです。じゃあ2番、マケドニアに対するローマの干渉で、その地中海地帯をこうローマがこう治めるようになり、でその次に東の方に進んでマケドニアに対しても影響力を行使し始めたっていうことですね。 BC200 年までローマの唯一の競争相手国だったカルタゴがもはや脅威にならず、ローマは地中海西側の女王となりました。国外地域の併合によってローマは帝国としての一歩を踏み出しました。最初ローマは東方で新しい領土を求めませんでした。しかしローマは地中海において最強大国であり、自国との同盟国、そして自国の商業を守るために局地的な問題に介入していると、結局ローマが全体地中海一帯で認められる政府者となりました。本当はこうローマがそこまで東の方に進んでいこうとはしなかったんだけれども、結局自国の利益を守るためにその貿易とかそういう問題に干渉し始めて介入し始めていくと、結局その東の方にこう攻めていかざるを得なくなったっていうことですね。で、アレキサンドロス帝国の残りの国々を一つずつ順に併合していくことにおいて、ローマが最初に主力していたのはマケドニアでした。第二次ポエニ戦争においてでした。マケドニアのフィリッポス5世はカルタゴを支援しようとしましたが、ローマはこれを阻止し、フィリッポスに対抗するために一部のギリシャ国家及びペルガモと同盟を結びました。最初のマケドニア戦争が終わり、まもなく2回目のマケドニア戦争がまたありました。結果ローマはキュノスケファライで、マケドニアを敗走させました。そして全ギリシャに自由を宣布しました。ローマはマケドニア勢力を破ることによってセレウコス王国の競争国を弱化させただけではなく、以降はアンティオコス3世と真っ向から対立することになりましたということですね。だからセレウコスとマケドニアは競争関係だったんですけれども、マケドニアを敗北させることによってセレウコスが残った。だからそこでまたセレウコスとローマを対立することになったということですね。じゃあ3番、ローマとアンティオコス大王。フィリポス5世とローマが戦っている間、エジプトは豪族たちの蜂起によって内紛状態にあり、アンティオコス大王はシリアとパレスチンを侵攻しました。 BC201 200年にあったパニウム戦闘でエジプトはパレスチン支配権を永遠に失いました。パレスチンは完全にセレウコス系の支配下に置かれることになり、ユダヤ人たちの運命はもっと悪化しました。この部分は前にもちょっと触れておいたところだったんですね。で、アンティオコスがエジプトと平和協定を結んだ途端、すぐギリシャを侵略しましたが、テルモピュレでローマ軍に敗北し、小アジアへ再び逃げざるを得ませんでした。彼は BC190 年、スミルナの近くにあるマグニシアでローマ軍に決定的に敗北しました。続くローマとの平和協定で、セレウコス王国は莫大な戦争賠償金を払わなければなりませんでした。そして西側とトロス山脈北側の地方に持っていたすべての領有権を諦めなければなりませんでした。ローマは征服されたこの地域を自国の所有とはせず、同盟国、つまりペルガモとロドスに与えました。で、ローマ帝国が非常に強くなった秘訣の中の一つがこれなんですね。何かというと、自分たちが 自分たちの影響力を拡大させるために戦争をするんですけれども、その占領した地域を自分たちの領土とはせずに、そこに自治権を与える、うん、でそれでこう大きな大きなそういう抵抗なしに非常に帝国として長続きができる秘訣だったわけです、これが、うん、でローマがどんどんどんどんセレウコスに対してもこう影響力を行使し始めたということですね。で4番、ローマがマケドニア王国を滅亡させる。フィリッポス5世の息子ペルセウスはローマの敵と思われました。マケドニアに行ってくる特使たちは悩まされました。やがてペルガモの王がギリシャを旅していた間殺害されたことが原因となり、第3次マケドニア戦争が起こるようになり、ローマはピュドナ戦闘でマケドニアを完全に打ち砕きました。しかしローマはその領土を自国の領土とはせず、それを独立した4つの共和国にしてローマの保護領となるようにしました。こうしてアンティゴノス王家の統治権は終わりました。マケドニアは完全に滅亡した、ローマによってですね。で5番、ローマとアンティオコス4世エピファネス。このエピファネスっていう人はですね、よく出てくる人なんですね。で後にも出てきますけれども、ダニエルの予言もこのアンティオコスエピファネスに適用することによって誤った解釈になる場合もたくさんあるわけなんですね。まあ、それは後ほどまた出てきますので、第4アンティオコスはローマとの戦いで敗北した後、彼の息子アンティオコスエピファネスをローマに、人質として差し出しました。しかしエピファネスは結局セレオコス帝国の王位に上ります。第3次マケドニア戦争で忙しい時、ローマは中近東地域の支配権を奪おうとするセレオコス王家の他の勢力と戦わなければなりませんでした。アンティオコスエピファネスは軍隊を率いてエジプトへ入りました。彼がエジプトを手中に握ろうとした時、ローマの特使が来てアンティオコスにエジプト、つまりローマの保護領から出ていくように伝えます。ローマの軍事力をよく知っているアンティオコスはエジプトから撤収しましたということですね。だから、エピファネスは最初はローマの人質だったわけですから、ローマの事情がよく分かってるわけなんですね。ですからローマが言うことにはよく従っていたわけなんです。ところにローマの言うことによく従いながらも、自分の立場、自分の権力を維持するために、まあうまく賢くやっていたわけなんですね。でこうしてローマは BC168 年の残りの3つのギリシャ王国の中の1つは征服し、2つ目は保護領とし、3つ目は単純に特使の一言で追い出してしまいました。しかし相当の月日が経つまでその領土を併合はしませんでした。挫折したアンティオコスはエジプトから戻ってきてユダヤ人たちに関心を持ち始めました。だからこのアンティオコスエピファネスが自分の権力を、自分の影響力を拡大させるため最初はエジプトに行ったけれども、それを牽制したローマが特使を使って、もうここから出ていけって言ったら、入ってそのまま出て行って、どこに行こうとしたわけなんですか、誰に？ユダヤ人たちに。ここなら自分が権力を持てるかな、でそこに行くわけなんですね。じゃあ7番、アンティオコスエピファネスとユダヤ人たち。じゃあここでアンティオコスエピファネスがユダヤ人たちにしたことをよく見てくださいね。でそれがユダヤ人たちにどういう影響を及ぼしたのかを見ておきたいと思います。アンティオコスエピファネスがギリシャにいる間、ギリシャ文化と親しむようになり、そこのスポーツと室内外の演劇に魅了されました。 権力の座に着いた時、彼の心は彼の帝国のすべての民をギリシャ文化という共通の紐で結ぼうとする夢でいっぱいでした。彼はその時まで自然に進めようとしましたけれども、強制して進めようとする過ちを犯しました。あ、つまりどういうことですか。このアンティオコス・エピファネスはギリシャにいる間、ギリシャの文化に非常に親しみ魅了されたわけなんですね。で、自分が支配する、その領土の中をそのギリシャ文化を用いて一つに結ぼうとしたわけなんです。で、それが思うようにはいかなかったので、強制的にしたことによって、まあ、結局失敗したということなんですね。で、過去一、ユダヤ人たちがますますギリシャ化される。あ、じゃあこのエピファネスはとても熱狂的なギリシャファンだったわけなんです。ですから彼がこのユダヤ人たちのところを支配していた時には、彼らをすごくギリシャ化しようとしたということですね。プトレマイオス政権がパレスチンを支配していた時期、このプトレマイオス政権というのはエジプトの方だったんですよね。彼らがこのパレスチンを支配していた時期、期間、アレキサンドロスが建設された後、そこに定着したユダヤ人たちがギリシャ化された話はすでに触れたところです。全帝国の重要都市にはそれぞれユダヤ人たちが散らばって生きていましたし、パレスチンにある、パレスチンにある、え?これどういう誤字だったんですかね。パレスチナに都市かな、うん、都市までもだ、都市までもだ、すいません都市までも、だからパレスチナにある都市までも、うん、すいません、よくわかりましたすいませんでした。パレスチナにある都市までも一種のギリシャ文化中心地となりました、うん、だからパレスチナにある都市のいくつかもそれぞれユダヤ人たちが住んでいたんですけれども、散らばって住んでいたんですけれども、ギリシャ文化の中心地となってしまったっていうことですね、うん、公職管理たちと接する人々はギリシャ語を使わなければならず、指導的な祭司をはじめユダヤ上流層の人たちはギリシャの位相と慣習を受け入れました。若い少数の人々は信仰と昔の道徳を時代に遅れた古いものと思いましたが、ほとんどの民は新しい生活方式を信じない傾向でした。これによって在野で律法トーラに従ってユダヤ主義を厳格に守っていくことを固守する保守党が生じました。ああ、ですからこう当然こう新しい波が入ってくると、いや今までの私たちのことを守らないといけないっていう人たちが登場するわけなんですね。だからそのギリシャ化される、そしてそれに抵抗するっていう傾向が生まれてきた。で、この保守主義の人たちはハシディムあるいは経験派などと知られています。すいません、などと知られています。このようにハシディムとギリシャ主義者たちはセレウコス王朝がパレスチンを取った後に主要対立勢力を形成しました。セレウコス地下の初期に大祭司だったオニアス3世はとても敬虔な人で、ギリシャ化の波に抵抗して伝統的ユダヤ主義を擁護する人でした。一方、オニアスの弟ヤソンはギリシャ化主義者としてアンティオコスに賄賂を使ってオニアスの代わりに大祭司となりました。その後彼はエルサレムをギリシャ都市に作り始めました。しかし何年も経たないうちにアンティオコスはもっとお金を使ったメネラオスに大祭司職を売り渡しました。しかしメネラオスは祭司部族の人ではなくベニヤミン部族の人であったゆえに民からの支持を得ることはできませんでした。 エルサレムにあった党派の間の争いはアンティオコスに干渉する機会を与えました。ヨセフスによりますと、ギリシャ化主義者たちがエピファネスのところに行って今まで養ってきたギリシャ生活様式を受け入れたいことを伝え、エルサレムに体育館を建てられるよう許可を求めました。これが特に保守主義者たちの気に触れました。これは体育館で競技者たちがギリシャでと同じように服を脱いで練習をしていたからです。近いうちに神殿で奉仕する者たちは聖職奉仕よりは運動競技にもっと深い興味を持つようになりました。ギリシャ式名前も人気がありました。例えばエリアキムはアルキムス、ヨシアはヤソンと呼ばれましたということですね。だから、非常にこの、アンティオコスエピファネスの影響によって、このユダヤイスラエルの人たちの中でギリシャ化の波と保守主義の波が非常に対立したわけなんですね。で、その2つのそういう争いの中で、このアンティオコスエピファネスはもっと影響力を行使していた。その権力争いをうまく利用してですね。で、非常にこう混乱していた時代だったんですね、この時期は。じゃあ2番いきましょう。アンティオコスがユダヤをギリシャ化する。アンティオコスエピファネスはがエルサレムに入ったのはエジプト征伐から戻ってくる時でした。エルサレムに来た時、彼は自由主義者たちの温かい歓迎を受けました。マカバイ記1によると、この時が BC170-169 年でした。しかし彼のエジプト征伐年代に関しては見解が異なります。この皆さん、マカバイ記1ってなってますか？これ、カトリックの聖書に入ってますね、カトリックの聖書には入ってます。で、マカバイ記1、マカバイ記2ってなっています。で、旧約と新約の間の中間時代の歴史については結構信頼できる資料ではあるんですけれども、しかしこれを聖書にするにはちょっと不十分なところがあったんですよ。不十分というか、あまりふさわしくなかったんですね。で、とにかくアンティオコスがエルサレムに行った時は BC117-168 年の間でした。彼はそこのギリシャ指導者たちに感謝を表すために多数の保守主義者たちとエジプト地下に戻ろうとした者何名かを殺しました。しかも彼は神殿の宝も持って行きました。ある人たちはエピファネスがエジプトでローマから受けた屈辱のゆえ、面目を保つためにパレスチナに進軍したとも考えます。不敬意にも彼はエルサレムに入り神殿を略奪し、朝夕の捧げ物を禁じ、神殿の前で偶像の祭壇を建てて豚を犠牲として捧げ、エルサレム都内市内にある建物を燃やし、城壁を一部破壊しました。彼はまた昔のダビデ城があった神殿の跡地南側に、城、何でしたっけ、城壁、これ城塞ですね、そう、城塞を築き、そこに騎兵隊を駐屯させたそうです。彼はユダヤ人たちにヤウェを拝まず、代わりにオリンピアのゼウスやディオニューソスを拝ませ、割礼を受けず安息日を無視し、食事と犠牲の捧げ物のために豚肉を使い、立法を廃棄するよう命じました。ヨセフスは付け加えて次のような言葉を伝えています。つまりサマリアの人たちがエルサレムの恥辱を見てはエピファネスに行って自分たちのユダヤ人たちとの全ての関係を拒否し、ゲリシム山にある彼らの神殿をジュピターヘレニウス神殿と呼べるように許可を求めました。この要請が受け入れられ、彼らはユダヤ人たちとのすべての関係から自由になったとします。 あ、だから、このユダヤ人たちがアンティオコスエピファニスによってそういう宗教的な自分でもう民族のプライドをもう完全に無視されるそういう恥辱を味わうことを見て、私たちはあそこまでは行かないようにしようって言ってね、あの自分から名乗り出て私たちは神殿を恋に変えますからって言ってですね、ちょっとそういう自分たちのある程度守ったわけなんですね、自分たちのことですね。じゃあここからはちょっと面白いんですけれども、マカバイの放棄ですね。マカバイっていう人が出てきます。真実な人々が安息日に抵抗するより死を選ぶことを知ったアンティオコスの軍隊は多くの人々を殺害しました。だから安息日には武器を持たないっていうのを知ったアンティオコスがですね、安息日にそういう戦いを起こしたわけなんです、うん、で多くの人を殺害したわけなんですね。ハシティムの人たちはもちろん上流上層の人たちと多数の民がこの宗教的迫害に対抗して立ち上がりました。ところがエルサレム北部北西部の部へ29キロほどのところヤッファに行く道にあるモデインという町で、新しい携帯の、これ携帯、この携帯じゃないですね、形の、すいません、携帯の抵抗運動が起こり始めました。祭司の血統であるマタティアスは王がその地域を治める、これ治めるは違う、治めるですね、すいません、治める指導者として始めるようにと命じた礼拝を拒みました。彼と彼の5人の息子は偶像に犠牲の捧げ物をする他のユダヤ人たちを殺し、シリアの衛兵も殺しました。それから彼らは自分たちが住んでいるところから去り、アラノへ入りました。そこで死ぬまで信仰に忠実であろうと決心した数百名のユダヤ人たちが彼らと合流しました。彼らは抵抗のためには火の区別なしに武器を使いました。だから安息日でも彼らは武器を取ったということですね。こうしてユダヤ民族主義者たちとセレオコス王家との戦いが始まり、この戦いはユダヤ人たちが相当な独立を勝ち取ってからやがて終わりました。ああ、だからこのますますますますこのユダヤ人たちのがギリシャ化されていき、そしてその宗教までも失われていく。もう律法は廃棄させられ、祭壇は壊され、もう異教の礼拝が始まっていく。でそれに対して抵抗してちょっとこう激しい極端なそういう抵抗運動が始まったっていうことなんですね、うん、でその流れでですね、例えば独立運動はイエス様の時代にも続いていたわけなんです、うん、例えば、イエス様の代わりにこう解放されたバラバとかそういう人もそういうちょっとこう極端な激しい抵抗運動をしていた人だったわけなんですね。あとそのイエス様の弟子の中でシモンっていたんじゃないですか。でシモンのシモンについて説明する言葉は一つあって、熱心党のシモンって言いますよね。熱心党っていうのはそういうちょっと保守的な、そしてそのちょっとこう独立をちょっと激しい形をとってやろうとしたそういう人だったわけなんです。でこの時からもうすでにそういう抵抗運動が始まっていたということですね。神殿4番ですね。神殿礼拝を回復したユダ・マカバイ。マタティアスが死んだ時、その指導権は自然に彼の息子ユダに渡されました。彼はマカバイという別名を持ちました。こうして本来はハスモン家の子孫であったこの愛国者の家族はマカバイ家として知られるようになりました。 ユダ・マカバイを鎮圧するために派遣されたシリア軍隊は2回の接戦の後敗北してしまいました。その中の2回目の接戦は、ベテホロン付近でありました。アンティオコス・エピファネスはパルティアンの蜂起によって東へ行かざるを得なかったゆえに、彼がいない時に彼に代わるようにリシアスに代理権を与えてユダヤと続けて戦うようにしました。エマオでの初接戦でユダ・マカバイは敵を撃退しました。シリアスは南の方からエルサレムに近づこうとしましたが、ユダ・マカバイはエルサレム南西部 3,4 キロ離れているベテズルで再び勝利しました。リシアスと結んだ平和協定でユダヤ人の領制覇がエルサレムに住むことが許されました。メネラオスはそのまま大祭司として残ることにし、神殿ではヤーウェ礼拝が回復されました。すべての異教崇拝の、象徴物が撤去され、新しい祭壇が築かれました。キスレウの月25日にユダは神殿を再建造し、その日は未だにハヌカー光の祭りという名で記念されています。新約のヨハネによる福音書10章の22節では宮清めの祭りという名で知られています。ここ大切ですね。ですからこのユダ・マカバイという人が、マタティアスが死んだ後、このマタティアスはちょっとこうギリシャ化に賛同する、そういう人だったんですけれども、しかし彼がユダ・マカバイが権力を取り、そしていろんな回復を行うわけです。ちょうどタイミング的に、アンティオコス・エピファネスが東の方に戦争で出かけていたので、とてもいいチャンスだったわけなんですね。で、そこでリシアスっていう人をエピファネスは代わりに残しておいたけれども、そこで彼らとの戦いで勝利して、信仰回復を進めたっていうことですね。で、ヨセフスは神殿回復は3年、ヨセフスは神殿回復は3年前、彼らの聖なる礼拝が汚れた神聖冒涜的な礼拝に変えられたその日にありました。あったと言っているということですね。ヨセフスは、この文章ちょっとおかしいですね。ヨセフスによるとですね、ヨセフスによると神殿回復は3年前、彼らの聖なる礼拝が汚れた神聖冒涜的な礼拝に変えられたその日にありました。ですから、その神聖冒涜の礼拝が始まった日に、そのちょうど3年後に神殿回復をしたっていうことですね。これはアンティオコスが踏みにじった後、神殿は3年間そのままだったからです。彼はこれを確認もせずにダニエルの予言と関連付けました。しかしダニエルの予言が言っているのはマケドニアではなくローマの圧政者でしたし、その予言は2300の夕と朝に関しても言っています。聖書本文の2300の夕と朝が1150日という実際の日を指していると解釈する人たちは、その期間を3年あるいは3年半どちらにも正確に合わせることができません。だからある人たちはこのダニエル書に出てくる2300の夕と朝にですね、その2300の夕と朝の後に何があると予言していますか？ダニエル書に神殿がそのあるべき状態に復すると言っていますよね。だからアンティオコス・エファネスのこの神聖冒涜の礼拝が始まってから3年後にそれが回復したことに、ヨセフスはその予言を適用しようとしたけれども、で しかし3年じゃ2300の夕と朝っていうのは朝と夜っていうことだから、彼らの言うことによってはですね、2300をちょうど半分にすると1150日になるわけなんですね。だからそれを1日1年として、あ、違いますね、1150日っていうと3年ちょっとぐらいになるんですかね。3年いかないですね。1150日になると、そうですね、3年いかないですよね、3年いかないのに無理やりその、ユダマカバイの神殿回復のところに当てはめようとしたわけなんですね。ああ、だからこれはこのダニエル書の予言をアンティオコスエピファネスのからの神殿回復に適応しようとする人たちが未だいるんですよ。で、多くの、プロテスタント教会ではこの予言をそういうふうに解釈するんですね。で、しかしこの2300の夕と朝の予言が始まる起算点ってどこか皆さんが覚えていらっしゃいますか？神殿を建て直せという命令が出されてから2300年っていうことだったんですよね。で、そこから計算すると、どうしてもこのユダ・マカバイが神殿を回復した時には当てはめることができないんですよ。ですから内容的にも、その予言の期間的にも、そのアンティオコス・エピファネスのからの神殿回復にこれを当てはめるのは無理があるんです。まあ、そういうことを今ここで言っているわけなんですね。したがっていくつかの理由からして、ダニエルはアンティオコス・エピファネスによって襲ってきた患難について言っているのではなく、キリスト当時から多くの人々が調べられなかった遠い将来にまで及ぶある出来事について言っているのです。で、これは私たちセブンスデーでは何に与えているんですか、当ててるんですか。サイリングですよね。1844年にキリストが聖女に入られて、宮のその、天の聖女の清めの働きを始められた。ですから週末、神殿のだから食材の日の奉仕に、適応して、天の聖女のキリストが至聖所に入られたという出来事としてこれを理解しているわけなんですね。アンティオコス・エピファネスは東方に多くの問題があることを知り、決してアンティオケに戻りませんでした。彼はエリマイスにあった七井神殿の宝を奪い取ろうとした計画が挫折すると、彼の父親とは違って逃げてしまいました。後に彼は病気になり、メデアで亡くなりました。死ぬ前に病床で、彼は同僚の中の一人であるフィリッポを指名して、彼の幼い息子アンティオコス5世エウパトールの摂政が始まりました。フィリッポが摂政職のためにリシアスと戦おうとアンティオケに戻ってきたとき、リシアスは幼い王が暴動を鎮圧するためにパレスチナに戻ったことを知りました。このリシアスって誰でしたっけ？アンティオコス・エピファネスが東の方に戦争に出かけたときに、このパレスチナ地域でユダヤ人たちと戦うように任命しておいた代理者だったんですよね。ですから彼は権力があったわけなんです、リシアスは。しかしアンティオコス・エピファネスが死ぬときに、フィリッポっていう人に自分の息子をよろしく頼むって言っちゃったわけなんです。ですからリシアスとフィリッポの間の争いがあったわけなんですね。で、この頃リシアスはベトザカリアでユダヤ軍と戦っていましたが、彼がエルサレムを包囲してすぐフィリッポがアンティオケに来て摂政を主張していることを知りました。この緊急状況においてリシアスは急いでユダヤと平和協定を結び、この協定によって大祭司メネラオスは 会食されアンティオケに連れて行かれ、そこで殺されました。代わりにアロンの子孫ではあるが大祭司の子孫ではなかったアルキモスが 大祭司職に任命されました。しかし彼がユダに反対することが知られた後、知られた時、民によってユダというのはユダマカバイですね、民によって解職されてしまいました。こうして大祭司職は政治勢力と宗教勢力が一人の手に入ることによって困難になりました。はい。だからこの時から大祭司が非常に政治的力を持つようになったっていうことなんですね。ですからイエス様の時には誰だったんですか。カヤパとかですね、そういう大きな権力を握るようになったわけなんですね。一方セレオコス王権には少年王の摂政権をめぐってリシアスとフィリッポの間に激しい争いが続き、東方の各党では暴動が起こり、セレオコス4世の息子であり正当な後継者だったが12年前にアンティオコス4世によって王座の詐欺にあったディミトリアスがローマから戻ってきました。シリアで温かい歓迎を受けたディミトリアスはそこで少年をアンティオコス5世の暗殺を扇動し、リシアスは権力を奪われ、その結果ディミトリアス1世ソーターが BC162 年に王位を取りました。このセレオコス王朝においてまた王が変わった、こういう、激動の時代の中に、ユダヤ人たちは生きていたわけなんです。でしょっちゅうこういう権力、しょっちゅうこういうですね権力争いに、ユダヤは巻き込まれていたわけなんですね。でその中で独立を維持しようと自分たちの宗教を守ろうともう必死になっていたわけです。で5番、ユダヤ人たちがローマとの同盟を図る。だからこのセレオコスによって非常に苦しめられていたわけですから、ローマに助けを求めたわけなんです。ここからユダヤ人たちが、じゃあ読んでいきましょう。ユダ・マカバイはローマと親和することによってハスモン王権の働きを強化しようとしました。おそらく BC161 年に彼はローマと和親しましたが、内戦がある場合の支援約束は受けられなかったようです。ディミトリアスはユダヤのギリシャ派人たちの要請によってエルサレムを守り助けを求めたギリシャ派の指導者であり、大祭司のアレキモスの大祭司職を強くするためにエルサレムに軍隊を派遣しました。しかしハスモン支持者たちがまだ国の中を徘徊 していて、ベテホロン近くのアダッサでニカノルと戦って勝利を収めました。この時ディミトリアスは暴動を鎮圧するために十分な軍隊を送りました。 BC161 年エルサレムから数十キロ北にある、エラサでユダ・マカバイが殺され、残りの兵士たちと彼の兄弟たちは荒野へ逃げました。ハシディム人たちとギリシャ派人たちは変わらずセレオコス家の統治に耐えました。その翌年にはアレキモスが死に、数年間は大祭司職は空いていました。これはおそらく党派の争いがあったからです。ですからこのユダ・マカバイはこのセレオコス王朝に対抗して自分たちの勢力を守るためにローマの助けを得ようとしたんですけど、それがうまくいかなかったんですね。で逆にこのディミトリアスが、この政治的状況を利用してこのハスモン系、ユダ・マカバイのハスモン系をこう打ち、そして彼らは荒野へ逃げてしまったっていうことなんですね。でその間は大祭司がいなかった。 なぜか党派の争いがあったからだっていうことなんですね。じゃあ最後6番、ミクマシュのヨナタン、セレオコス軍隊はハスモンのゲリラたちを滅ぼすために再び戻りました。彼らはいろいろな都市の警備を強化しましたが、マカバイ家の新しい指導者ユダの弟ヨナタンと和親することがより得であることを知りました。彼らはヨナタンにミクマシュを与えて、ハスモンの人たちの公式居住地となるようにしました。そこで彼らはエルサレムにあるギリシャ軍隊から独立して生きることができました。ヨナタンはここで何年間とどまりながら民の中にいる保守派の上に彼の基盤を強化して、結局はエルサレムを除いたユダヤ全地域を支配するようになりましたっていうことです。はい、じゃあとりあえず今日はここまでですけれども、とりあえず今日の流れをちょっと確認してみますと、何ですか、プトレマイオスが完全にエジプトの方ですね、このギリシャ帝国、マケドニア帝国、ギリシャ帝国が滅亡して4つの国に分かれたわけなんですね。でプトレマイオス王朝がしばらくの間パレスチンを支配していたんですけれども、完全にそこから退かれて、セレオコス王朝がこのパレスチン、イスラエル地域を支配し始めて、でそこでいろんな迫害にあるわけなんですね。で今日は特にアンティオコス・エピファネス、彼は本当にこのイスラエルたちを迫害したわけです、宗教的にも。で、神聖冒涜を行ったりですね。でその反動として、イスラエルの中に、ユダヤ人たちの中には保守的な抵抗運動が始まった。でそれがまたいろいろセレウコス王権によって鎮圧されたり、こう迫害されたりするわけなんですけれども、結局は誰ですか、セレウコス王権はその残りのハスモン系の人たちと和解を図り、彼らに居住地を与え、彼らを認めたっていうことによって、まだまだ なんて言うんでしょうか、このユダヤ教が滅びることなく新約時代にまでつながっていくきっかけとなったっていうことなんですね。ですからそういう、まあとてもこう本当に正しい神様の予言に従っての御言葉に従っての、そういう正しいその宗教改革運動ではなかったんでしょうけれども、しかしそれを用いて神様はなんとかなんとか新約時代にこの宗教を残してくださったっていうことになるわけなんですね。もう完全にギリシャ化されるところだったんですよね。ですからこういう運動を、彼らは抵抗運動を続けたわけですから、なおさらサマリアの人たちが憎かったわけです彼らはもう簡単にセレウコス王権に、あ、私たちはもうギリシャ化しますからって言ってですね、したわけですからね。だからそういう背景があって新約時代に、こういう背景があって新約時代につながっていくわけなんですね。はい、じゃあ今日はここまでです。次回はですね、もうちょっと詳しくですね、このユダヤ人たちがこの時代にどのように過ごしていたかっていうのを見ておきたいと思います。運が良ければ1回で終わりますけれどもちょっと長くなる可能性もありますので。
あ、先生、
はい、
27ページの、
はい、
上の方に、
はい、
2300の良さっていうのを、ね、
はいはい、
私たちは再臨っていうのに、もうそれが間違いないと思ってるじゃないですか。
あ、違います違います、2300は再臨じゃなくて、だから
その後の再臨と、
再臨ではなくてですね、2300の夕と朝が経つと 聖女はそのあるべき姿に服するっていう予言があるんですね。でそれをウィリアム・ミラーが聖書研究をして、あ、これは再臨のことに違いないと思って再臨運動をしたわけなんですね。でそれで1844年の10月22日に再臨があると信じていたんです。でもなかったわけじゃないですか。でそれで、失望した人たちがほとんども信仰を失って去っていきましたけれども、残っていた人たちが、いや私たちの聖書研究は間違ってるはずがなかったと思ってもう一回聖書を調べてみたら、あ、これは神殿があるべき状態に戻るっていうことは再臨のことを意味するのではなくて贖罪の日のことに適用してみると、あ、これは大祭司が贖罪の日に死聖所に入ることを意味するんだっていうのが分かったわけです。ですからキリストが今天の聖所においてこの贖罪の日の人類の贖いの働きの最終段階に入られた、だからそこから終末時代本当にが始まった。もうそこからいつでも再臨があり得る状態であるという理解に至ったわけなんですね。はい、
それが正式な
考え
方ですよね。
はい、はい、私たちもですね。はい、
で、他にこうなんか間違って理解している人たちがいたわけじゃないですか。はいはい、それって他にも結構あるんですか、今で
も。今でもこのヨセフスが主張したこの説を支持する人たちは結構いるんですよ。今でも。
他にもあるんです
か。他にも。あ、
多くはその他に私たちとは違った
のは
その
1個、これが一番代表的な説であって、その他にもいろいろあるんですけれども、でも多くの人はこれを支持してるんですね。はい、以上です。じゃあ今日はここまでにしましょう。じゃあ一言お祈りさせていただきますね。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も中間時代の歴史を学ぶことができ感謝いたします。イエス様がいらした新約時代の背景が少しずつ、分かってきました。主が何とかしてキリストの誕生まで、この民を守りサタンの攻撃から守ってくださって、そこからイエスキリストの誕生があって今の私たちがいます。感謝いたします。この歴史を導いておられる神様を信頼し、私たちも私たちの使命を果たして進んでいくことができるようにしてください。また皆さん一人一人の上にあなたの豊かな導きがありますように、感謝してイエス様の皆によってお祈りいたします。
アーメン。
ありがとうございました。